それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうしが高い望みに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、最初に、1分動画を見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関しても、テレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日は世界の終わりの前兆ということでですね、映像が出てきましたけれど、私たちのグループではですね、海外選挙やってますけれど、海外選挙をやっていくときにね、いろいろ大きな世界的な事件に遭遇するっていうことを前々から語ってくださってるんですね。でその遭遇する事件を通して終わりの近いことを知らせるということを神様は語っておられました。でその中でね、今までも例えば、最初にパトモス行った時にね、ギリシャの熱波があって何千人も死んだという、そういう事件がありました。異常気象ですよね。それから我々がイスラエル行く途中にエジプトへ行く時にですね、ルクソールで、日本人が、日本人も含めてテロ事件が起きて日本人が死者が出ましたよね。でその時にやはり私たちは当日エジプトに入ろうとしてたんですね。それから、湾岸戦争の時にイスラエルへ行ったりとか、あとロスの大地震の時にその前後にですね、行ってたりとか、いろいろ神様がね、なしてくださいました。でやはりそういった終わりの事柄っていうのはどこに書いてあるかっていうと、先ほど出てきてましたけど、マタイの24章、ここにですね前兆のことが書かれています。マタイの24章の5節以降ですね。でこの時にですね、弟子たちがイエス様にですね、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうって聞かれたんですね。でそれに対してイエス様が答えられたのが、この6節以降に書いてありますけれど、5節以降に書いてありますけれど、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言ってですね、多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさいと。これは必ず起こると。 そして民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めですって書いてあります。で、戦争はですね、もういろんなところで起きてますけれど、地震においてもですね、2000年以降、非常に規模の大きな地震がね、増えてきてるんですね。で、データをこう取ってみてもですね、例えば日本だけ捉えても震度がね、6とか7とかそういう震度っていうのは昔私が若い頃はほとんど、体験しなかったようなもんですけれど、しかし最近はですね、震度6とか7とかね、そういった地震も起きてるっていうことですよね。それからもちろんマグニチュードにおいても、8、まあ、7以上はね、大地震と呼ばれますけれど、巨大地震の8とか9とかね、そういったものも最近いろんなところで起きてきています。ですから、そういう意味合いでもね、確かにそういうことが起きてきてるなということをですね、思わされるわけです。そして、まあ、その後もいろいろ書いてありますけど、あと、ダニエル書とか、いわゆるの予言とか、いろいろこう、終わりのことをね、この意味している事柄っていうのはたくさんあります。で、私たち、このマタイの福音書にもありますけれど、まあ、マルコにもありますけれど、目を覚ましていなさいって書いてあるんですね。で、それは何かっていうと、本当にそういう時が近づいてたら、ちゃんと目を覚まして備えておきなさいよっていうことを、この聖書で言ってるわけです。それで、大きな事柄はですね、1948年にね、イスラエルが建国しました。で、これは一つの大きな終わりが近いっていうポイントになります。で、それはですね、黙示録の時代が始まるのは中東和平が結ばれた時からスタートするわけです。そうするとですね、イスラエルっていう国が存在しなければその中東和平もあったものではないわけですね。ですからその国ができたっていうことは、聖書学者の中でもそれは奇跡だっていうふうに言われてますけど、まあその中でね、終わりは近いっていうことを皆さんがこう感じ始めたわけですね。そしてそれとともに終わりの時には第二のローマ帝国、ローマ帝国の復興っていうことが書かれてますけれど、まさに今 EU がね、まあイギリスは抜けようとしてますけれど、しかし、EU が大きな 国のような形でね、動き始めてるっていうのは一つの印であるっていうことをね、捉えておいていただきたいと思います。それとともに終わりの時にね、再びこの聖霊の強い注ぎかけがあるんですけれど、その賜物の働きが1906年以降、いろいろと進んできている。癒しとか奇跡とかですね。ですから、そういう意味合いでも確かに近づいているなということをですね、私たちは目を覚まして見ている必要があるということをね、ぜひ覚えておいてください。それで、聖書にはね、目を覚ましていなさいというふうに書かれています。ですから私たちは、そういったことがね、世の中に起こることを通して今の時代がどういう時代か、そしてまたどういうふうに備えていかなきゃいけないかということを捉えておく必要があるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、今週はですね、白馬キャンプがあるんですね。で、26日がプレキャンプで、27から29が本キャンプになりますけれど、聖霊様がね、非常に強く御臨在を表して、くださるキャンプです。ですから、皆さん期待して行っていただきたいと思います。で、その中でね、癒しが起きたり、解放が起きたり、いろいろ起きています。で、あと、毎日聖会があって、それを通してもね、神様いろんな語りかけも与えてくださいますので、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思います。それとともに、賛美大会が持たれるんですね。で、賛美大会は、大人の部と、あと、ヤングと、あと、小学生以下ですね。で、なんか小学生以下は、全国的にあちこちでみんな気合が入ってるとか言ってましたから。だから、だんだんね、小さい子供たちも上手くなってきてるんじゃないかと思います。まあ、楽しみにしていただきたいと思います。それとともにですね、ダバオの殉教事件の真相っていう本が出版されたんですけれど、 その本はね、ジャッキー、オーストラリア人のジャッキーと、あとフィリピンの私たちの知り合いの牧師さんのエディの娘さんがね、殉教されたんですけれど、その真相がちゃんと知らされてないということでね、そして、それをパウロ牧師が書くことになったわけですけれど、まあそのジャッキーの双子のお姉さん、アバロンさんという方がいるんですけれど、でその方がですね、以前日本にも来てくださって、まあ、私が横浜にいる時に来てくださったことがあるんですけれど、ずっと連絡が取れなくなっちゃったんですね。ところがですね、最近ようやく連絡が取れて、そして、その本の英語の PDF 版が出たので、それを送ってあげたんですね。そしたら非常に喜んでおられたということをね、言っておられました。でやはりそのエディとかね、そのアバロンさんにね、本当の真実をね、渡せるっていうのが一番の目的ですけれど、まあ、それとともにフィリピンの大統領がね、当時は昔ダバオの市長だったとかいうことで、我々のグループもその人に会ってるみたいなんですね。ですから、まあ、その人に届けばいいなということを思っています。ぜひお祈りください。それから、インターネットっていうことをね、語られてますけれど、今同時配信をね、一つ一つ進めています。でちょっと木曜日に三浦先生とですねちょっといろいろあっていろいろ調整してですね、そして実際に配信する前にね、プロローグとか、あとスタートするための、まあ十何秒かの映像をつけてですね、そしてまた神の国と神の義話とか、あと死の祈りがね、実際に礼拝中に見れるよ、この携帯やなんかで見てる人もね、見れるように変更しました。だからどんどんどんどん進んできてるんですね。でまあまだ完全じゃないですけれど、まあ、これからもっといい音になって、そしてまた、いいシステムになっていくんじゃないかと思います。ですからぜひですね、皆さんお祈りしておいていただきたいと思います。でまあ今までね、まあ、音質が悪かったりいろいろあったんですけど、その原因がある程度分かったんですけれど、まだはっきりはしてないんですかね。ですからまあこれからどんどんどんどん良くなっていきます。でいずれはそこにビデオカメラを構えて、そして取り入れる形にしたいと思ってますのでね、ぜひお祈りください。それであと賛美もね、大きく用いられるんですね。でルツさんがですね、ちょっとデイケアセンターのところを通ってですね、そして私たちはボランティアでゴスペル、日本のゴスペルを歌ってますって言ってですね、そしたら責任者の方が出てきてくださって、でルツさんがですね、この永遠の愛のミュージックビデオを見せたんですね。そしたらわあ優しい曲ですねとか言ってですね、そしてぜひもう来てくださいって言ってですね、呼ばれちゃったんですね。で普通はあなた方のどういうことしてるんですかとかね、いろいろ聞かれるんですけど、もうそれ見せて聞いてもらったら、もうすぐぜひ来てくださいっていう話になって、そういう形でね、用いられました。ですから本当に賛美がね、いろんなところで用いられるなっていうことを思わされています。ぜひお祈りしていただきたいと思います。それで今日お読みしたところはですね、ギデオンのところなんですね。でこの当時、イスラエル人っていうのはミディアン人に圧迫されててですね、そしてイスラエル人が何か農作物や何か作ったら、すぐミディアン人が来てやってきてですね、それを襲ってみんな奪っていっちゃったわけです。でイスラエル人はですね、そういう中で圧迫を受け、そして、非常に、こうもう絶望感を持ってですね、歩んでたわけですね。そして弱いものとこうされてたわけです。でその時にですね、この死の使いがやってきてですね、 時はこのあれ体調が悪くてなんか吐き気したりする。だから時々ちょっとあれですけど、まあいずれにしてもメッセージは続けますけれど、とにかくミディアン人が勢力を誇っててですね、イスラエル人を圧倒してたと。でその時にですね、ギデオンに主の使いが現れたわけです。そして、神様はそのギデオンを通してですね、イスラエル人を守る、そしてミディアン人をやっつけるという、そういう計画があったわけなんですね。ところがですね、そのギデオンはどういう人だったかっていうと、そういう、こう襲ってくるのでね、彼は自分は弱いものだと思って、そして、ここに6章のですね、11節にありますけれど、ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていたって書いてあるんですね。だから隠れて小麦を打っていたわけなんですね。ですから非常に臆病者で、そして、隠れて、そういうことをしてたんですけれど、そこに勇士を、主があなたと一緒におられるっていう形でですね、御使いがやってきたわけです。ところがですね、ギデオンはそんなこと言ったってね、自分は力がないし、とてもじゃないけど勇士なんかではない、で怯えて隠れてる。そしてですね、自分はね、とにかくその自分の分断の中でもね、最も弱い部類だっていうことをね、言ったんですね。だから自分ではとにかく、もう本当に弱いものだっていうふうに、認めて、そして、とても自分じゃできませんって言ってですね、主にこう言ってたわけです。ところがですね、今日お読みしたところ14節。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。と、書いてあるんですね。だから、神様は何と言ったかっていうと、あんたの弱い力でいいよ。で、その働きをするのは私だからって言ってね。で使わすのは私だから、私に信頼して、イスラエルをミディアン人の手から救いなさいってこういうふうに言われたわけです。でやはりその自分がね、もう弱いと思ってるのに、そんなこと言われてもですね、なかなかピンとこない。ですからですね、このギデオンは本当にそれが神様から来てるんですか、そして本当に神様がなしてくださるんですかということでね、確認するためにいろいろこう試したんですね。でギデオンがですね、19節以降にありますけど、このヤギの子を料理して、粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところへ持ってきた。そして備えたと。すると神の使いがですね、ギデオンに言ったと。肉と種の入れないパンを取ってこの岩の上に置きなさいと。そして、その吸い物を注げってこう言われたわけです。そしたらですね、なんと突然ですね、その手にした杖を伸ばしたらですね、なんとそこから火が昇ってですね、燃え尽くしてしまった。で本当に不思議なことが起こっちゃったわけですね。で本当に主がいるなっていうことを言われたんだなっていうことを確信したんだと思います。でその中でですね、このギデオンはそれだけではまだまだ本当にこれが神から来たのかどうかっていうのはなかなかわからなかったんですね。だからそこからもいろいろと本当に神様ですかっていう形でですね、こう聞いてるわけです。で一つはですね、この羊の毛とあと土を見てですね、 羊の毛がに梅雨が降りてたら、まあ、次の朝ですね、羊の毛に梅雨が降りてたら降りてて、そしてまた土の方が、乾いてたら、まあ、本当に神様がそれをしてるんですねということで、確認したわけですね。そしたら、ま、確かにそうなったわけです。そしたら今度はまた逆にですね、今度はですね、羊のもう一回だけ試みさせてくださいって言ってですね、今度は羊の毛だけ乾いてて、土が次に濡れてるようにしてくださいって言ったら本当にそうなっちゃったんです。でそれを通してですね、やはりこれは神様から来たっていうことを本当に確信することができたので、ギデオンはですね、主が言われることに従っていくっていうその思いが与えられて、そして主が言われることに従っていったわけなんですね。で、この時にですね、非常に重要なのは、彼はギデオンはですね、自分を見ていたら弱いもので、そして何にもできないものであるっていうことを思ってたんですけれど、しかし、彼はですね、途中から、そのいろんなことを示されてですね、その示された言葉に立つことにしたわけです。そして本当に神様ならそうされるっていうことを確信したわけです。そしてですね、彼はですね、本当に従っていくっていうその歩みをし始めてですね、そして、主が言われた通りに、やるようにされたんですね。で、どうしたかっていうと、ギデオンの軍隊は32,000人、そしてイスラエル、ミディアン人は135,000人。そうするとですね、もう全然、違うわけですね。普通だったらとても勝ち目ないわけです。ところがですね、神様は何と言われたかって言ったら、ちゃんと準備できてる人を、その、戦いのね、兵士として使おうとされてたわけです。それで、まず、この、恐れておののく者はみんな帰りなさいって言ってですね、返してったら、なんと1万人しか残らなくなっちゃった。だから13万5千対1万人。そうするとますます勝ち目はない。一般的に見たらですね。ところがですね、それだけじゃなくて、その後また神様はね、ギデオンに言って、ちゃんと準備できているものを選ぶようにこう言われたわけですね。そして水の飲み方で、選んだ人たちがなんとたったの300人。そうするとですね、13万5千人対、300人、普通の戦いだったらこれは全然勝ち目はないですし、で当時はね、機関銃があるわけでもないし、原爆があるわけでもないしそういう中でね、人数対人数でやったら300対13万5千人って言ったら450倍ですかね。だから450人対1人っていう形でね、戦うことになっちゃったわけです。ところがですね、ギデオンはね、それに従ってとにかく300人を選んで、それでミディアン人に対抗していくことにしたわけです。で、本来は彼は弱いものだったんです。自分では弱いと思ってた。でも神様の言葉の言葉をしっかりと握って歩み始めたんです。で、その時にどうなったかっていうと、この300人を連れてですね、敵の陣営へ行って、そして、まあ、この時に神様のやり方っていうのは、角笛とね、唐壺を使って、そして相手を混乱させて、同士打ちさせて、そしてあっという間にね、勝利をさせるっていう、そういう手を神様は使われてね、そして、なんと300対13万5千でですね、完全な勝利を取ってしまったんですね。で、私たちの人生においてもですね、本当に自分は弱いな、自分は何もできない、で、こういうこともできないなっていうふうにですね、思う方々もたくさんおられると思います。でもその時にですね、神様は何と言ってるかっていうことをね、見ておくっていうのは非常に重要です。で、 今日の御言葉にねあったように、私があなたを使わすのではないか、であなたのその力で生きって書いてあるように、とにかく自分の力で歩んでっていうわけです。神様が共におられるんだよね。そして、自分がもう自分はそんなに力がなかったとしても、もう神様が言われたんであれば、神様が責任を持ってね、その働きをして勝利を取ってくださるということなんですね。ですから、その神の言葉に立つっていうのが非常に重要であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、個人の働きにおいてもね、今度孤児を一人、もうすでに日本の郡山の個人でファミリーホームで一人受け取る、もう受け取りました。そしてあと二人ね、来ることになっています。しかしこの奇跡もね、本当に自分の力はダメだって言ってね、みんなが宣言したわけです。お金はない、社会福祉法人の取るのは難しいとか言ってですね、そしてもうこれは不可能ですっていう状況から、でも神は何と言ってるか、作りなさい。そしてその信仰の歩みを始めた時にですね、本当に奇跡が起きて、なんと 3,4 年の間にもうできちゃったわけなんですね。で、私たちはその自分の力を見て歩むんではなくて、主は何と言っておられるか、そして主はどういう形で働きを進めようとしておられるかということをですね、ぜひ見といていただきたいんですね。そしてその時に主の圧倒的な勝利を私たちは見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。この私にさらに目を向けていきなさいとおっしゃられます。その時にさらに私があなた方に語っていくことがあるとおっしゃられます。で、癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天様、どうぞ今聖霊様の力強い技をお一人一人に働かせてください。この体と精神の上に働いてください。イエスキリストの皆によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この一人一人の肉体と精神に働く病の霊を断ち切る。イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの、皆によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの、皆によって、このイエスキリストの打ち傷による勝利を宣言する。この首が凝っている方がおられます。そこに主が触れられて癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの喉がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。またちょっと心臓が悪い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体のイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが豊かにお一人一人のうちにありますように。イエス様の名前によっていたします。アメン。